続きまして聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書詩編34編4節から8節までです。旧約聖書の964ページにございます。詩編34編4節から8節をお読みいたします。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しむ者が呼ぶと主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。幸いなことよ、主に身を避ける人は。以上です。それではお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第一の手術の礼拝を私たちに与えてくださり、また共に主の臨在の中に共に集まることができましたことを感謝いたします。コロナ禍が続いており、また私たちはやむなく礼拝は街道、またそれぞれのところで分かれてしていますけれども、しかし主なる神は唯一であり、また私たちは心の中にその信仰を持って礼拝を捧げることができることを感謝いたします。どうぞこのコロナ感染が一日も早く終わることができるように、どうぞまた私たちができるだけの手当てをし、感染予防に努め、またワクチン接種も速やかに進んでいくことができるよう神様が助けてくださるようにお願いします。またそれ以上に私たち自身の心を強めてくださり、どうかまたこの困難な中にあっても信仰によって立ち上がり、どうぞまた主と共に歩むものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちの心を強め、また絶えず慰めと励ましを与えてくださり、そしてまた天の御国を目指して共に歩み続けていくものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞまた私たちに上から慰めと力を豊かに与えてください。どうぞご聖霊が働いてくださって、この御言葉を理解し、そしてまた自分のものとして主なる神様に仕え従うものとさせてくださるようお願いいたします。今からの御言葉の時を待ち望んで、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの詩編34編の4節から8節を通して、救い出される主と題してメッセージを語らさせていただきます。この箇所には苦難やまた試練を乗り越える秘訣が私たちに語られています。この詩編を読んだ人物はこの表題にも記されてありますが、ダビデ、このイスラエルの王であったと考えられるわけです。そして彼はどんな状況の中にこの詩編34編を読んだんだろうか。表題を見ますと、ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時にとあるわけです。ダビデがアビメレクの前に来た。このアビメレクっていうのは、このイスラエルに敵対するペリシテ人、アビメレクはその王であった。列王記のところにもこの状況が記されてありますけれども、列王記ではアキシュっていう名前になっています。でもどちらも同一人物と思われるわけです。なぜ敵のペリシテ人のところに行かなければいけなかったのか。それはイスラエルの王として立てられたサウロに、なんとダビデは妬まれて命を 狙われるという状況にあったわけです。ですからついに彼はやむなくこのペリシテ人の陣地に行かざるを得なかった。そして彼はもう気が狂ったようなふりをしてそこに行ったということであるわけです。それは非常に恥ずべきことであったんではないだろうか。しかも自分の命が狙われるというようなもうとんでもない窮地に彼は立たせられた。そのような状況の中にあって彼はこの詩編34編を歌ったと言われるわけなんです。おそらく私たちももう戦火尽きてこれでもうダメだというような時があるかもしれません。じゃあそのような時に私たちは自分はどうしたらいいのか、このところに実は私たちのなすべき解決が語られている、それを見ることができます。まず一つのことは主を仰ぎ見る、求めるということです。4節を見ると私が主を求めるとという言葉が出てきます。主を求める。そしてまた6節のところにこの苦しむ者が呼ぶとという言葉が出てきているわけなんです。主を求める、そして苦しむ者が呼ぶ、一体何を意味しているんだろうか。それは祈るということであるわけなんです。私たちが苦しみに遭う、苦しみの中にいる、なすべきことは何か、主に求めるということであり、苦しむ者が呼ぶ、主なる神様に祈る、それが私たちに与えられている最善の方法であるということです。まあ言うなればこれが私たちが苦しみからもう逃れる、救い出される、もう最短距離にある近道であるということなんです。主なる神様は必ず私たちの祈りに応えてくださる、そしてまた私たちの祈りを聞いてくださる。祈りと聞くと何か改まったことを神様に告げるような思いをしますけれども、実は祈りの本質は何かっていうと神様と交わるということであるわけなんです。福音書を見るとイエス様の生涯が記されてあります。イエス様がなされたことは朝早くに起きて静かなところで祈る、そして夜ももう遅くにも父なる神と祈るっていうその姿を私たちは福音書の中に見ることができるわけです。ですからイエス様の生涯って何だったんだろうか。一言で言うならば祈りの生涯であった。じゃあ誰に祈っていたんだろうか。父なる神様に祈っていた、交わっていた。そしてまた究極の祈りは一つはゲッセマネの園の祈りではなかっただろうか。もう血の汗が滴りほどるほどに力を込めて祈られた。しかしそこには答えはなかったわけです。完全に神様から捨てられるっていう経験をイエス様ご自身はなされた。そしてもう一つの究極の祈りはあの十字架の上で父よ彼らをお許しください、許しの祈りをされたということであるわけです。ですからイエス様にとって最善のことは何であったのか。父なる神様に祈られた、そして神様は解決を与えられた。イエス・キリストは死の中からよみがえられて、それだけではなくて私たちの罪を許してくださる。祈りこそが私たちが苦しみから またあらゆる困難から救い出される、もう絶対的な方法であるということであるわけなんです。だから私たちが神を信じる者として苦しみに遭うときに、祈るのか祈らないのか、それが神様から答えが与えられるか否かにかかってくる。私たちのなすべきことは祈るということであるわけです。私が主に求めると主は答えたとですね、ダビデははっきり言ってます。すべての恐怖から私を救い出してくださった。すべての恐怖とあるんです。いろんな恐怖、恐れっていうのは私たちの心に出てきます。じゃああなたはその恐怖の中で祈っているのか、それが問題です。祈らなかったら解決は与えられない。私たちはその恐れの中から祈り求めるならば、必ず神様はその恐怖の中から私たちを救い出してくださる。ガリラヤ湖で嵐に見舞われた弟子たちもイエス様に求めた。イエス様は波風に向かって黙れ沈まれ、嵐は止んだ。彼らは平安に包まれてイエス様を船の中で礼拝する。それはすぐ起こったことです。徐々に風が止んできたとか波が静まってきた、そうではない。もう一瞬のうちに平安になった。驚くべきことです。ですから私たちも恐怖に包まれるときに、私たちは祈るべきです。主なる神様に求める。そして苦しみに遭う、その時にも私たちは祈るならば主は聞いてくださる、すべての苦難から救ってくださった。ダビデははっきりそのように断言しているわけです。列王記を見ると彼がもうさまざまな苦難苦しみに遭うという姿をはっきりと見ます。でもその一つ一つに神様は祈りに応えて彼を救われた。ぜひこの詩編とともに列王記も合わせて読んでいただきたいと。そうするならば私たちも苦しみから必ず救ってくださる、その真実を見ることができます。7節には、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出されるという言葉が出てきます。このことも実は列王記の中で見ることができます。第二列王記の6章、そのところには預言者エリシャが従者の若者と一緒にいたときに敵の大軍に囲まれるということが出てきているわけなんです。そして従者の若者はもうダメですとですね、弱音を吐く。その時にエリシャはその若者の目が開かれるようにと主なる神様に祈った。そしたらなんと周りを取り囲んでいる敵の大軍以上に火の馬と火の戦車がその山全体に満ちていた。若者は驚いた。そしてその途端に彼らは救われてサマリアに移されるというような不思議なことが出てきているわけなんです。だからそれももう奇跡としか言いようがない。もうそのことは聖書にたびたび出てきます。病に侵された人もですね、もうイエス様があなたの罪は許されたとこを畳んで家に帰りなさい、なんと中部脳卒中の人が完全に癒されてそのまま床を畳んで帰るっていうのが 福音書にも出ているわけなんです。だからそれは薬を飲んでお医者さんの治療を受けて徐々に良くなっていったというのは全く異なった癒しであるわけです。神様はそういうことをなされる、奇跡の技を行われる。要は私たちが主なる神様に祈り求めているんだろうか。苦しみの中にあって助けてくださいとですね、私たちは叫んでいるんだろうか。恐怖の中に主を求める、神様のその救いを当てにするっていうことを私たちはしてるでしょうか。私たちの信仰っていうのは人を当てにするとか状況の変化を待つというのではないわけなんです。主に求める。この4節には太字で主と出てるんですけれども、まあこれはヤウエというふうに発音されると今は言われています。全能の神。まあイスラエルの人たちはもう恐れ多くて、もう神様の名すら発音しなかった。ここは飛ばして読んだと言われてます。でも新改訳聖書では太字でこの全能の神を表している。ですから私たちは恐れにとらわれた時に、また苦しみに遭う時に、主なる神様に助けを求める。必ず答えてくださる。そしてそれ以上に主の御使いによって私たちを取り囲み、神様は守ってくださる、その約束が与えられているわけなんです。ですから私たちが苦しみに陥った時、恐怖におののく時に、まず祈るということであるわけです。主に助けを求める、それを私たちはしなければならない、やり過ごしてはいけない。ダビデはそのようにした。そして彼はあらゆる困難から立ち直っていくことができたということであるわけです。そしてもう一つ大切なことがあります。それは最後の8節になるわけですけれども、それは主の慈しみを味わい知るということであるわけです。8節に、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であること。主なる神様は慈しみ深い、賛美歌にも出てきます。慈しみ深き友なるイエスは、神様は慈愛に満ちた方であるわけなんです。何よりも私たちを愛してくださる。そしてそのことはダビデを通して神様は表された。もし神様の憐れみ、慈しみがなかったら、彼はもう滅ぼされていたであろうと思います。確かに彼はですね、立派な王であったわけなんです。イスラエルを勝利に導いた。ところが彼も心の中に隙が できてしまった。彼はバテシバと姦淫の罪を犯す。そしてその罪をもみ消すために、なんと夫のウリアを激戦地に送って殺害する。ですから彼は罪に罪を重ねた人物だった。彼は人知れずそれをしたんですけれども、預言者ナタンによってそのことが指摘された。そのことを言われた時に彼はどうしたのか。家来たちが見ている中で、彼は王としての衣を裂き、もうひざまずいて、私は罪を犯しました。彼はそれを認めたわけです。彼は神様にお詫びをした。神様はどうされたのか、彼を滅ぼされたのか、そうではないわけです。神様は彼を許された。そして自分のこの恐ろしい罪が許される。 それがどれほどのものであるのかということを彼は同じ詩編の中で歌っているわけです。その代表的なものは詩編の32編と詩編の51編です。もうこの2つの詩編は改めて読むべき詩編であると私はそのように思います。悔い改めの詩編と言われているわけなんです。私たちも同じように失敗をする、罪を犯す。じゃあ私たちは神様に裁かれて滅びに行くのか、そうではないわけです。神様は憐み深い方であり、私たちの罪を許してくださる。いかにその罪が許されるのかということを私たちも32編そして51編を通して味わい知るものでありたい。ダビデは罪の恐ろしさというのが分かりました。その痛み苦しみということを彼は体験したわけなんです。ですからこの8節に出てくる味わい見つめよとですねあります。何を味わうんだろうか。主が慈しみ深い。その慈しみとは何か。それはヨハネの3章16節です。実に神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された。父なる神様がその一人を与えてくださった。それは一体何なのか。十字架に貼り付けにしてくださった。それが父なる神様の慈しみ、憐れみであり愛であった。見つめよとあるんですけれども、その十字架を見つめよということです。何のためにキリストはこんな残酷な、生きたままで両手両足を釘で打ち抜かれて体が裂かれ血を流したのか。自分の罪のためである。おそらくダビデはその罪の痛みを知ったでしょう。何の悪いこともしていない。しかも自分に対して忠実な部下の一人であったウリアを激戦地に送って見殺しにしてしまった。その苦しみや痛み、彼はおそらく後悔したに違いないと思います。ダビデの勇士のリストの中にそのウリアも加えられている。それほどまでにして忠実なものを自分の欲のために殺してしまう。どうやって許されるのか。十字架以外にはない。ダビデの時にはキリストの十字架はありませんでしたけれど、しかし彼は子羊を神殿で罪の贖いの捧げ物として捧げる時にそのことを覚えたんではないだろうか。そして彼もまた自分の罪が許されるということを深く体験し味わった。この味わいっていう言葉は体験するっていう意味が含まれている。まあ私たちも街に出てお腹が空いてレストランに入ると、もうショーウィンドウにご馳走が並んでいる。じゃあ見るだけで味が分かるのか。多分分からないと思います。それを注文して食べてこそその味がわかる。だから私たちも実は十字架を体験する、心の中で深くそのキリストの痛み苦しみ悩み恥を味わい知れとですね、ダビデは叫んでいるわけです。十字架を見つめよ。そこに神様の慈しみと憐れみが表されている。十字架によって解決しない問題は一つもない。私たちがイエス様の十字架を見上げるときに 全ての問題は必ず解決していく。そして私たちには平安が与えられる。ダビデは幸いなことよ、主に身を避ける人は。私たちもまた主なる神様に一切を委ねて身を預けて、どんな困難や苦しみの中にあっても神様は守り支えてくださる、命を与えてくださる、その信仰を持って歩んでいくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であること。ダビデは味わい知りました。カインの罪を犯し、殺人の罪を犯し、彼は隠していましたけれども、ナタンによって指摘された時に彼はひざまずき、衣を破いて、彼は悔い改めました。そして彼は許されて、主が慈しみ深い方であることをはっきりと知りました。どうぞまた私たちも苦しみの中、困難な時に罪を犯すのではなくて、十字架を見つめ、またこの十字架を味わって、私たちを愛し許し、そして命を捨ててくださる方がおられる。どうぞその信仰を持って、また私たちは苦難の中から、また恐怖の中から救い出されていくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちに主を信じるその信仰を与えてくださり、また私たちが立ち上がっていくことができるように神様が力を与えてください。一切を御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。